79.1 City FM.
Kokoro no half time.
Chisai koro wa kamisama kaite.
Kokoro no half time. この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、第20回目のゲストは新如苑鹿児島支部福留淳一さん。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のハーフタイムの時間です。前回は天理教の檜神隊というボランティアのお話を、伺いましたけども、今日は、新如苑さんの、サーブというボランティア隊のお話を伺ってまいりたいと思います。本日のお客様は新如苑の、福留さんと、新如苑の広報担当の、平島さんもおいでいただいております。平島さんは東京の本部から駆けつけていただいておりまして、スタジオの隅の方に待機をしていただいております。福留さんは、鹿児島からおいでいただいたということでございます。どうぞ今日よろしくお願いしたいと思います。
お願いします。
新如苑さんは、本部が東京の立川にございまして、昭和11年に創立された仏教教団で、人のため、世のためにという志のもとに活動されておりまして、このサーブというこのボランティアグループも阪神・淡路大震災の時に立ち上がったというふうにお話を伺ってまいりました。そこで事前にこのサーブのボランティア活動の軌跡という本を読みなさいということで、平島先生の方から頂戴しまして、読ませていただきました。そうしましたらですね、すごく、感動したことがございました。ちょっと読ませていただきますと、困っている人が目の前にいるならば、どんな小さなことでもお役に立ちたいという思いだった。自らが被災しながらも自分よりも困っている人のために、それがサーブの出発点となりました。自分よりも困っている人のために動くというのがサーブの出発点だということ。それでさらに阪神・淡路の時に避難所で活動されたことが載っておりまして、これもすごく感動しましたので読ませていただきますと、当時とても感謝されたことの一つに避難所でのトイレ清掃がありました。新如苑の信徒は自らが汚れるのも厭わず、躊躇することなくこの実践をされた。これも各地の清掃奉仕、主に駅など公共の場所の清掃活動、公衆トイレも対象になる場合がありますを長年積み重ねてきた経験と新人に裏付けられた喜びの奉仕でした。で、新如苑では読経や禅定といったこの伝統的修行だけではなく、早朝清掃に代表される社会の中にあって奉仕する修行を重んじている。そしてさらにすごいなと思ったのが、人の嫌がることを率先して取り組み、 きれいにすることが自分の心のお掃除になるっていうことなんですね。まあ、これを読ませていただきまして、本当にこの自分の心の汚れを取っていくということ、それがまた人に喜んでもらえるということを実践されている今日は、福留さんにお越しいただいたわけであります。まあ、福留さんは東日本のでのこの対応をされて、そして昨年の3月まで立川の方ご本部の方にいらっしゃって、そして昨年のこの4月にですから熊本地震の1ヶ月前に鹿児島に戻られた、そして1ヶ月後にこの地震にあってその対応をしてこられたということですので、そういうお話を今日は伺っていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生は学校の先生だったというふうに伺いましたけども、小学校の先生ですか？
はい、小学校の教員26年勤めておりました。
ああ、そうですか。はい、でその後新入園さんの方に入られて、
はい、
でご本部で修行されて、そしてまた鹿児島に戻ってこられたと。
で、はい、
で熊本の地震に対応を今していただいているということでございます。具体的に、まあ、どのようなことをされてきたのか、お話を受けたまわっていきたいなというふうに思っております。特に私は事前にお話を伺いましたら、県軍にある新入園 この熊本支部の駐車場にこのボランティアセンターのサテライトを、提供されたというふうにおっしゃっておりましたけれども、その辺のお話をまずいただけますか？
はい、まず私どもサーブの活動というのは、
はい、
もちろんボランティアなわけでございますけども、
はい、
自分たちの考えでこうしようああしようと、いうのであれば、
はい、
本当にこう必要なことをさせていただいているかどうかというのがやっぱりちょっと怪しい部分がございますが、
はい、
そういう意味でも社会から求められること、はい、をさせていただくということが一番基本のスタンスだと思っております。
はい、
そういう意味で、被災地の状況をよく分かっていらっしゃるのは社会福祉協議会でありボランティアセンターの方々でいらっしゃると思うので、
はい、
どうしても今の日本の現状は災害が起きたときにこう中心になってくださるのは社会福祉協議会の方々でいらっしゃるので、
はい、
その方々が考えていること、こうしてほしいと思っていらっしゃることに沿わせていただくのが一番いいのかなという、そういったスタンスでおります。
基本的なスタンスのもとに、
はいはい、
あ、そうですか。
でその上で、
はい、
これまでも全国でいろんな災害が起きて、いろんなところでボランティアセンターが立ち上がってきて活動が展開されてきたんですが、
はい、
今回熊本地震に関してはですね、
はい、
宗教施設ではありますが、熊本にもその新入園 の支部、お寺があるわけでございまして、
はい、
そこの広い敷地にこうボランティアセンターの サテライト会場が設置されることになりましてですね、
はい、
ここからこういろんな方がボランティアの方々がそれぞれ の場所に現場に出かけていくと、そういう基地になっていったという
ところでございます。最善基
地
ですね。
はい、
あ、そうですか。なるほど。そういったことでは本当にこの、社協さんと協力しながらということをまず重点的にされたということで、でもそこでもこのサテライトにして頼まれたということもやはりこの社協様からのこの信頼がなければなかなかこのサテライトにっていう話もないと思うんですけどね。やはり社協さんのお手伝いをしていくようなスタンスっていうのはやっぱり大事だなっていうお話を伺いながら感じました。
はい、はい、このサーブは阪神・淡路大震災1995年以降にこう活動がこう組織的に動いていくんですけど、その20年前当時は宗教関係者がボランティアってなると少しこう、うんうん、ですね、
はい、そこで何か布教されるんじゃないかとか、
うん、そうですそうです、何かこう見えないところで何か布教的な活動するんじゃないだろうかとか、はい、まあ、いろんな思い社会の方がそう見られるのは、まあ、あのごく当然だと思うんですけども、はい、そういう中にあって私どもこの信用園あのボランティアは決してこうそういったことではなくて、先ほども申し上げましたけども、あの社会が必要としていることをさせていただく、それを徹底して貫いてきたからこそ、全国各地の社会福祉協議会の方々に信頼していただいてボランティアをさせていただいていると思います。やっぱりこう信用させていただき、あのしていただかないとボランティアに入らせていただけないっていうあの、うん、ことは非常にやっぱりあると思います。
あ、はい、そうですね。やはりこのしてやってるんじゃなくてさせていただいてるという、そういう気持ちで取り組まれている、うん、先ほどのこのいろんなトイレの汚れもそうですけれども、まあ、自分の心の汚れであるといった、心で、この掃除もされてるし、このボランティアをされる心としてもこのさせていただくという、やはりそして、自分の心の汚れを取るとともに、それがそのままこの人様に対してこの喜んでもらえるようなこの活動になっているという、ことですね。
はい、そうだと思います。
よく分からせていただきました。やはりこれがやはりこの宗教の行っていくボランティアだなというなんか原点というものを教えていただいたように思わせてもらいました。さんがいろんな活動される中で出会いの中で感じたことなども伺ってまいりたいと思いますけれども、現在では南区の南田の尻というところの仮設住宅でお茶っ子サロンですかをされているそうですけれども、その辺のお話もいただければと思いますが、
はい、ですね、まず今回熊本で地震という災害が起きたわけなんですが、
はい、
もちろん熊本の方々も、なんとか そういったボランティアとかそういったことを通してお役に立ちたいというお気持ちは非常に持ってらっしゃるかと思うんですけども、はい、どうしてもこうご自分たちが被災されていると、
はい、
なかなか難しい部分もあると思うんですね、
はい、
だからこそこう近隣の隣の県の動ける方たちがさせていただくというのはごく自然な流れかなと思わせていただいてます。
あ、
熊本の方々とも連携して協力してさせていただく部分もあるんですけども、はい、困った時はお互い様っていうやっぱそういうのもありましてですね、鹿児島から
来ると、はい、
そうですね。で私もその教団のこうご配慮で御心でですね来させていただく時にはバスにみんなで一緒に乗ってですね、
はい、
来させていただいてます。ボランティアというのは、まあ、個人の責任のもとに全てを準備してで現場に行ってもこうボランティアセンターに迷惑をかけることがないようにという準備をできた方がさせて、うん、いただく必要があるかと思うんですが、まあ、私どもの場合は教団の配慮でこう、安全に、はい、現地に入れるようにということでバスに乗らせてもらって行かせていただいてます。で、
はい、
活動自体は去年の12月から南区熊本市南区 の、 南田の尻という仮設住宅に入らせていただいて、
はい、
夏前に平原仮設住宅の方にも行かせていただいておりますけども、
はあ、
まあ、ほぼ毎月行かせていただいてます。
はい、そこで何か出会いとか何か感じたこととかエピソードが何かございますか。
はい、ございます。12月から仮設住宅の方で、まあ、どんなことをさせていただいているかというと、まずその中身なんですけども、
はい、
足湯、
足湯
ですね、
はい、
たらいにお湯を入れて、
はい、
そこに足つけていただいて、
はい、
まあ、そこでこう、ほんわかといいますか気持ちをゆったりと持っていただきたいと、
はい、
いうことで足湯活動ですね。そしてお茶っ子サロンといいまして、
はい、
お茶飲みながらお菓子食べながら
で、はい、
いうことです。先ほど の、 その足湯にしてもお茶っ子サロンにしてもお話をしたい方はされたらいいし、無理に話をされる必要はないと、
はい、
とにかくこうご本人が、
ね、
うん、ご本人がこう、うん、ゆったりとした、
はい、
あ落ち着いた、あ気持ちがいいなって、
うんうん、
そうなってもらえるようにということでの、
配慮されて、
そうですそうです、はい、お茶子サロンであり ICU 活動です。でプラスできるときにということでですね、まあ、その他の活動ということで、まあ、これまでですとですね絵手紙とかですね、それから音楽とかですね、
はいはい、
そうです、やっぱり歌を一緒に歌うというのはとてもこう気持ちがほぐれるようで、
はい、
いいなと思わせていただきます。あ、はい、
あそれはわかります。私も仮設住宅での集会場で、音楽っていうか、ちょっとウクレレもしますもんですから、ウクレレをして、ね、してですね、はい、やったことがございましたけども、あそうですか。あと何か農業ボランティアもこのされたというふうに伺いましたけども、
はい、農業ボランティアは去年のちょうど7月、私も7月の中旬下旬に阿蘇郡の西原村に行かせていただきました。
はい、ああそうですか。
まあ、東さんという方 の、 山に入らせていただいたんで、農家の方にですね入らせていただいたんですが、実は私どもが入らせていただくよりも前に、ですね、関東の方からでしたが、大学の学生さんたちがですね、
はい、
大勢の方が入っていらっしゃって、先に活動していらっしゃったんですね。でその後私ども引き継いでいく形だったんですけど、状況としましては椎茸の原木、
はい、
椎茸の原木がですね、はい、もう何千本というふうに椎茸ができるようにこうきれいに組み合わさった形であったところが、 地震で崩れてしまって、もうとても一人二人では元に戻せるような状況じゃなかったそうなんですが、その学生さんたちがですね、もう一生懸命椎茸の原木を起こして、そしてその東さんという方の教えてくださる方法で、縦に横にこう組んでいく、
はい、
うん、そしてだんだんだんだん元の、その椎茸の原木の状態に戻ってこられる、はい、その状況をご覧になられたそのご本人、はい、東さんがですね、はい、これだったらまたもう一度頑張れるかなって、そんな気持ちがしたんですよっておっしゃってたのがすごく印象的です。
ああ、そうですか、
はい、その後に私たち入らせていただきました。
はい、あ、なるほどね。やはりそうやって人のに原木をまた組み直してもらって、それまではもうダメだという悲観的な思いから、もう一度やってみようというこの前向きな姿勢に、その活動することによって、その東さんですか、変わってたわけですか。またそういうことをおっしゃられると、はい、こっちも本当に良かったなって思いますよね。
やっぱりその学生さんたちの純粋なっていうか、元気出してくださいっていうような思いとか、まあ、そんなのがこう、本当にこう東さんの胸を打たれたんだろうなって。
ああ、そうですか。
ですから私たちもですね、その、学生さんたちの志っていうかを引き継いでできるところをさせていただこうと、させていただきました。
そうですか、
はい、とても思い出深いところですね。
あ、
はい、
なるほど。そうでしたか。本当にいい話ですね。またそういった東さんと出会うと、こちらもなんか元気になってくるんじゃないですか。
はい、元気にならせていただきます、
ね、来てよかったなと思うし、
はい
はい、うん、あ、そうですか。サーブさんっていうと、このオレンジのこのベスト、あ、すごく私も印象的なんですけど、
はい、
このローマ字でサーブってね、はい、前と後ろに書いてありますよね、
はい、
うん、私も西原村のボランティアセンターに行った時に、このサーブ このベストを着た若い方々がずっといらっしゃってまして、テントの中でですね、この暑い中でもテントの中にいらっしゃるし、この西原村というところはお聞きすると、この夕方になると午後になるとすごくこの大雨が降る、この雷雨が来てですね、すごい雨が降るんですけど、その時でもずっとこのテントの中にね、このいらっしゃって、中に入りませんかと、いや私たちはここでいいですっていう、そういうこの真面目な姿勢に、私はこの新入園さんのこの信仰のありようっていうんでしょうかね、それをすごく、まあ、私は感じさせてもらったんですけども、皆さん新入園の方々っていうのは明るいし前向きだし、すごいなというふうに私は思ってるんですけども、例えば竹田市で、あ、すいません、お茶っ子サロンなんかも、あれですか、新庄さんですと、きっといろんなご新人さんがいらっしゃるんでしょうから、お菓子を作ったりとかやっぱりあるんですか。
うん、はい、ですね、うん、足湯させていただくときは、その足湯を待ってらっしゃる方とか、足が終わった方
ええ、
にがこう お話ができる、まあ、スペースが、まあ、ありまして、はい、まあ、そこでお茶っ子サロンってことなんですけども、はい、まあ、鹿児島特にこう、お茶菓子を作れたりとか、炊き出しが、作ったりすることが得意な方々、また、はい、衛生士の資格を持っている方々たくさんいらっしゃるので、そういった方々が本当に手作りの本当にこう美味しそうだなっていうものをですね、準備してくださって、でそれをこう見るだけでこうなんかこう気持ちがこうホッとするっていうかですね、うん、そういうのを準備してくださる、
あ、そうですか、
くださってる方がいらっしゃいますね、はい、
なんかそういう話聞くとこちらも参加したくなるなって、そんな思いを、させていただきました。まだまだお話は尽きないと思いますけども、今日はサーブというこのボランティア団体の、福留さんにおいでいただきまして、さまざまお話を、頂戴しました。本当にありがとうございます。
はい、ですね、実は 今日で普段サーブ活動に参加してくださっている方々からですね、はい、熊本の方へぜひメッセージをというのを少し預かってるんですけど、
はい、
よろしいですか、はい、すいません、普段サーブ活動に参加してくださっている方々から、もし機会があったら伝えていただけたらっていうのがいただいているのがあるんですけど、被災されている皆さん方が、未熟な私たちを受け入れてくださって本当にありがとうございますって、かえって私たちの方が自分たちの方が勇気と元気を元気喜びをいただきましたという方がいらっしゃいます。それから炊き出しをさせていただいたときにとても美味しかったって笑顔でこう答えてくださった場面本当に嬉しかったですって、それから南太郎市の方で、新年会のお手伝いさせていただいた時があったんですけども、まあ、それはサーブの私たちだけがご飯とかそういったものを提供したわけじゃなくて、おにぎりを作る場面に一緒にこうおにぎりをおばあちゃんが一生懸命作ってくださった、その時本当にいろんな喪失感がある中で、自分にできられることを一生懸命してくださって、それをこうその方が本当に喜びでしてくださってんだなっていうのが分からせていただいたとき本当に嬉しいでしたって。これからもいろんなことあるかもしれませんけども皆さんで助け合って、私たちも精一杯させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしますということでございます。
あ、そうですか。やはりサブの方々っていうのはすごいなというふうにまた改めて思わさせてもらいました。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
した曲は本日のゲスト福留純一さんからのリクエスト、手島葵の瑠璃色の地球でした。心のハーフタイム、本日20回目の放送はいかがでしたか。新如苑鹿児島支部福留純一さんをゲストにお迎えしました。この番組へのご意見ご感想はメール、ファックスでお寄せください。メールアドレスは心@fm791.jp koro@fm791.jp。 ファックス番号は 050-3730-3256 050-3730-3256 です。なお、この放送は8月30日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム、次回は9月9日土曜日午前10時からです。次回もお楽しみに。